佐藤市長、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
市長、お久しぶりです。
お久しぶりです。
11月に行われました。はい、市長選では見事4期目の当選果たされました。改めましておめでとうございます。
ありがとうございます。これからまた4年間よろしくお願いいたします。
はい。今日はですね、まず4期目の抱負をお伺いします。
はい。今後、人口減少の社会にもう突入しています。そして少子超高齢化の社会、これがもう進んでおりますので、これから地方自治体は人口をいかに減らないように、その伸びを鈍らせる、あるいは逆でできれば企業や人に選ばれて宇都宮の人口が維持ができる、そうすることによって税収も安定しますし、企業も売上等といった企業本来の目的といったものを果たすことができますし、勤めてる方も安心して定年まで働き続けられるんですね。そして子どもたちも就職をするという年頃になった時にちゃんと就職する場所が宇都宮に用意がされている、そういう好循環の社会を目指していきたいと思ってます。何せですね、高齢化社会ですけども、1961年、つまり私が生まれた年ですから、55年前は、65歳以上の方を約 8.19、8人ぐらいで支えてたんですね。8人の現役が支えてた、ところが今は4人に1人、そして、2030年の頃には 1.65、つまりは2人欠けてしまう、1人とちょっとで、1人の高齢者を支えていくということになりますから、社会を変えていかないと持ちません。これからの子どもたちが大人になった時に、きちんと支えることができないということになりますので、そういう社会を急ピッチで作り上げていきたいと思います。
今もね、お話にありました人口減少社会、そして超高齢化社会、もういかに立ち向かっていくか、もう以前からね、ずっと佐藤市長は言っていますけれども、宇都宮のね、明るい未来のために、こう先端に立って働いている市長の動向にも、ほんと注目が今以上にこれから集まってくるのではないかなというふうに思います。ところで、今回の市長選では、LRT が争点になりましたよね。
そうですね。先ほどお話をした人口減少、高齢化社会、これを乗り切るために LRT だけじゃなくて、バスやあるいはデマンドタクシー、地域内交通、そういったあらゆる公共交通をどんどん増やしていって、車の運転ができなくなっても一人で自力で生活ができる、スーパーに買い物行ったり、病院に行ったり、あるいは銀行に行ったりという日常生活が一人でもできる、単独でもできるという社会を早く作ってあげませんと、車の運転ができない方が多くなって、そしてそれを支える若い人が減ってってっていうことになれば、社会が維持できないんですね。ですから公共交通を充実させる、その一つとして LRT という、大きな動脈、これを、JR 線、南北の JR 線と合わせて東西につけて、東西南北しっかりと軸を作って、そこにバス路線を今から3倍から5倍増やしていきたいと思ってます。そういう社会を作らなくちゃいけないんですが、どうしても LRT 一本という、LRT が争点、最大の争点になってしまった、選挙ということになりましたね。
LRT 事業は全体で1000億円以上かかるという話も聞いたのですが、
聞きましたね。これは私も反対です。そういう事業はやるべきではありません。1000億以上かかったら国も許可も出してくれませんし、あれは本当にデマだったと思いますが、実際にはいくらかかるかというと、駅東が15キロ、宇都宮 JR 駅から柳田街道を走りまして、清原工業団地、芳賀工業団地まで15キロになります。そのうちの、12キロを宇都宮市が担っていきま いきますけども、その全体の費用で約435億円となります、1000億なんかかかりません、そしてこれは国が半分お金を出してくれるということになってますので、地方県や市の負担というのはその半分になります。で、20年間で返すことになってますので、1年間最大の支払い額で約13億円、これを県都市で払っていきましょうという事業なんですね。仮にですけども、仮にまだお話はしてませんが、半分ということになれば約7億円、7億円のお金を1年間、20年間の中で最大の都市でも、払うということになりますが、宇都宮の予算は1年間で約2053億円ですから、十分に身の丈の中でできる、普通の事業と何ら変わらないという、そういうレベルのものです。
なるほど、はい、じゃあ私たち市民の負担は増えないんですね。
増えないです、はい、税金も高くなるなんていうことはありえません。何やら8万円、はい、1人当たり8万円の税金が高くなるとかっていう話が流れてたようですが、そんなことはありえません。今まで通り変わらないです。
その他にも市長、大通りにバスが走れなくなり、はい、こう宮祭りなどもできなくなるという噂もありましたが、はいはい、
そうや、どんな街づくりなのかということですよね、はい、そんな馬鹿げなことがあってはならないと思いますし、大通りは今まで通りバスが走れる、まあ、そういう、スペースはちゃんとありますし、宮祭りも、またクリテリウムも今まで通り開催ができます。そしてバスは先ほど申し上げたように LRT と JR 線という骨格ができますので、はい、そこに新たにバス路線がどんどん増えていきます、うん、で大通りは、逆に今2000本走ってますけども、それをうまく効率性を求めて本数を調整しますが、はい、中には郊外から直行便、快速で JR 宇都宮駅まで来るようなバスも作りますし、またそこを効率よく走れることになりますので、うん、他の路線が増えたり新たに増えたり、うん、あるいは違うとこ経由して宇都宮駅に向かってくるとか、いろんなバスの、路線とか本数が格段増えてくるんですね。ですから、まさしく LRT だけじゃなくて、はい、地域内交通、デマンドタクシー、そしてバス路線、こういったものが充実して、それを支えることができるのが、JR 線と LRT と東武線なんですね。うん、
はい、なるほど、はい、中央に1本太い動脈が走っていれば、そこに対してのこう周りの伏線といいますか、
増やすことができるんですね、はい、今はその動脈がないので、増やすことができず、全部それをバスが担っている、
はい、
短距離は地域内交通、中距離はバス、長距離、そして定時、速達性を持って、大量輸送は鉄道という役割分担を持った公共交通を全部宇都宮に寄せて作ってくる、でこういうことやらないと、公共交通は発達しませんし、それによって公共交通を乗れば乗るほど料金が安価になっていく、安くなっていくというシステムを入れてきます。
なるほど、
IC カード1枚で乗っていただきますから、
はあ、
皆さんには、
いや本当にこう便利な街づくり、はい、第一歩としてね、この LRT の、ね、はいはい、こともこれから注目必要だなというふうに思います、
はい、
いやそれにしてもこれらが本当の話なんですね。
そうなんですね、まあ、LRT だけじゃなくて、そうした街づくりを新たに変えていくということ、そしてこの LRT は15キロですけども、路線が何にもないところに作るのは宇都宮が初めてなんです、
うん、
全国で初めて全線整備をするということで、はい、全国からもモデル都市になってるんです
ね、
高齢者社会、そして人口減少を迎え撃つ地方が第一弾放つのが宇都宮なんですね、うん、この宇都宮方式が成功すれば、地方の都市が同じようにこういう街を作ってきます、
うんうん、
つまりは日本が人口減少でもこれからも発展できるという街を作っていくモデル都市が宇都宮なんです、
はい、本当地方の都市から見ても参考になるような、はい、街になっていってほしいなというふうに思います。本当全国からも注目されていきますね。
はい。
はい。さて、市長、今年ももう残りわずかとなりました。
早いですね。
はい。振り返ってみると、今年も本当にいろんなことがありましたね。はい。まず、今年度は、市政120周年であり、はい、また、市長合併10周年の記念の年でしたね。はい、様々な記念イベントを開催されました。
そうですね、
はい、
まあ、2016全国餃子サミット、そして全国餃子祭り in 宇都宮が初めて開催をされました、
はい、
まあ、2日間でしたけども、なんと来場者が22万人でしたね。すごい人でありましたけども、
はい、
まあ、餃子の町宇都宮としては面目を果たせたと思いますし、
はい、
皆さんに美味しい餃子、本物の餃子を楽しんでいただけました。また3人制バスケットボールの国際大会、2016 FIBA 3x3 ワールドツアー宇都宮マスターズを初めて開催することができました、
はい、
まあ、観客数は6万7400人ということで、
うん、
二重山神社下の参道、
はい、
まあ、そこで特設ステージを作って行ったわけですが、
全
世界、まあ、130カ国に、うん、ネット配信ができましたので、
はい、
まあ、その中で宇都宮という言葉、それと二荒山神社という言葉がどんどん発信された、
はい、
まあ、本当に素晴らしいイベントを開催することができました、
うん、
またジャパンカップサイクルロードレース、これ第25回の記念大会を、まあ、実施することができまして、2日間で13万5000人、うん、過去最高の人出となりました、
はい、うん、いやー、ほんとこう振り返ってみると、この3つのイベントだけでも初めて 全国、そして世界というね、はい、冠のつくものが多いですよね。そうですね。はい。市内外から多くの人がこう、宇都宮に、やっぱり集まりましたよね。
そうですね。うん、まあ、宇都宮を国内はもちろん世界にも発信する、まあ、良い機会となったんではないかなと思いますし、また国内では、作新学院、硬式野球部が、夏の甲子園で54年ぶりの優勝を成し遂げました。はい。まあ、これは宇都宮市民の皆さんにとっても、県民の方々にとっても、嬉しいニュースではなかったかと思います。
はい、そうでしたね。まだ昨日のことのようにね覚えています、はい、試合を。またね今年のニュースの一つで、はい、住吉ランキングでも宇都宮市は今年も50万人以上の都市の中で4年連続トップでした。さまざまなね取り組みの成果の結果だったと思いますが、
そうですね、うん、まあ、財政力健全度調査でも全国宇都宮3位ですし、また子育てに関しては返還免除型の奨学金の貸し付け、そして待機児童ゼロ対策、そして中学校3年生まで医療費が無料、
はい、
そして妊産婦の医療費の助成など、うん、まあ、子育て環境の充実を図っているんですね、
はい、
まあ、そういうものが評価をされたんだと思いますし、うん、まあ、教育に関しては学力向上、そして ALT とか、図書館の司書、栄養士さん、スクールソーシャルワーカーなどを450名宇都宮市が単独で小学校中学校に配置をしています。まあ、学校教育環境の充実を全国で一番にしようということで頑張ってますので、まあ、そういうものが評価を得たとともに50万人以上の都市で共働き子育てしやすい街ランキングでは第3位という評価もいただいてるんです ね
とっても誇らしく思えることです。
はい、
市長、まあ、1年間本当にこういろんなことがありましたけれども、はいはい、ここで最後に、
はい、
新年に向けての抱負をお願いできますでしょうか。
はい、人口減少社会を迎えている中ですが、現状にあぐらをかいていると将来の宇都宮はありません、
はい、
何もしない、変えるのは嫌だ、何でも反対ではなくて積極的にこれからの子どもたち、また生まれてくる子どもたちのためにいい社会を我々が作っていくこと、まあ、これが必要になります。人口が減る、そして超高齢化社会というのはこの国の歴史の中で初めて我々が体験するんですね、
うん、
誰も先人は体験したことはありません、うん、腹をくくって作っていかないと子どもたち、これからの子どもたちに希望や夢というものを持てなくなる社会を残してしまうことになりますので、全力で宇都宮をこれからも100年先まで持続できるという新しい都市、未来都市宇都宮を目指していきたいと思います。
はい、本日の出演は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。市長ありがとうございました。
ありがとうございました。
良いお年をお迎えください。
良いお年をお迎えください。来年もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。